聖書を読みます。最初に旧約聖書から、エレミア書第31章31節から34節まで、旧約聖書の1237ページです。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると、主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出したときに結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破ったと主は言われる。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。次に新約聖書から、新約聖書ローマの信徒への手紙第2章1節から16節まで、新約聖書の274ページです。だからすべて人を裁く者よ、弁解の余地はない。あなたは他人を裁きながら実は自分自身を罪に定めている。あなたも人を裁いて同じことをしているからです。神はこのようなことを行う者を正しくお裁きになると私たちは知っています。このようなことをする者を裁きながら自分でも同じことをしている者よ、あなたは神の裁きを逃れられると思うのですか？あるいは神の憐れみがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と寛容と忍耐とを軽んじるのですか？あなたは頑なで心を改めようとせず、神の怒りを自分のために蓄えています。この怒りは神が正しい裁きを行われる怒りの日に現れるでしょう。神はおのおのの行いに従ってお報いになります。すなわち忍耐強く善を行い、栄光と誉れと不滅のものを求める者には永遠の命をお与えになり、反抗心に駆られ真理ではなく不義に従う者には怒りと憤りをお示しになります。すべて悪を行う者にはユダヤ人はもとよりギリシャ人にも苦しみと悩みが下り、すべて善を行う者にはユダヤ人はもとよりギリシャ人にも栄光と誉れと平和が与えられます。神は人を分け隔てなさいません。律法を知らないで罪を犯した者は皆この律法と関係なく滅び、また律法のもとにあって罪を犯した者は皆律法によって裁かれます。律法を聞く者が神の前で正しいのではなく、これを実行する者が義とされるからです。たとえ律法を持たない異邦人も律法の命じるところを自然に行えば、律法を持たなくとも自分自身が律法なのです。こういう人々は律法の要求する事柄がその心に記されていることを示しています。彼らの良心もこれを証ししており、また心の思いも互いに責めたり弁明し合って同じことを示しています。そのことは神が私の福音の告げる通り、人々の隠れた事柄をキリストイエスを通して裁かれる日に明らかになるでしょう。祈ります。天地の造り主、 歴史の支配者でありたもう全能の父、生ける誠の神様、2月最初の日曜日に私たちはあなたのお招きによって遠くからまた近くからこの礼拝に集められております。どうか今御前にひざまずく私たちに御言葉を聞かせ、一人一人にそれぞれふさわしいあなたの助けを与え、恵みと祝福を豊かにお与えくださいますように祈ります。そしてあなたの皆が高く崇められ、栄光がただあなたにのみ着せられてありますように。神様、教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。この数日ようやく春の兆しが現れて私たちはほっとしておりますが、その中で病床にある友があります。どうかあなたが顧みて癒しの御手を差し伸べてくださいますように心からお祈りいたします。また見守るご家族をあなたが支えてください。ご高齢のために礼拝に出席できないでいる方々を顧みてください。神様、私たちは特にしばらく教会から遠ざかっている方々のために祈ります。どうかあなたがお一人お一人の上にあなたの助けをお与えくださいますように、また私たちがお互いに助け合うことができますようにお導きください。愛するものを失って孤独に悩む人々、人生上の困難な問題や仕事についての悩みを抱えている方々をどうかあなたが助けてください。外国に滞在している友や日本で暮らしている外国の方々をあなたが顧み守ってください。旅にある友の旅路の平安をお守りください。受験シーズンを迎えた若い方々を守り支えてください。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もあなたが豊かに育んでくださいますように。私たちは今日子どもたちがひどい扱いを受けていることを知っています。どうかこの教会が幼い子どもたちを本当に大切にする証を立てることができますようにお導きください。そしてこの町に住むすべての市民の方々にあなたの恵みが今週も豊かでありますように祈ります。神様、あなたがご存知のように今私たちの世界では魚や牛や鶏やそういった動物の中に疫病が流行してその災いが人間にも及ぶのではないかと多くの人々が心配しております。私たちは人間の際限のない欲望がこのような災厄をもたらすことに関係しているのではないかと恐れています。神様、どうか私たちが全人類がもっと謙虚になることができますようにお導きください。主よ、私たちを憐れんでください。 私たちはさらにこの国のため、また世界の平和のために祈ります。あなたが初めよく美しくお作りになった世界は、今、汚され、また憎しみと報復の泥沼と化しています。どうか私たちの国がその一方に加担するのではなく、人々の間に真実の和解をもたらす、誠のシャロームを、平和を実現するために貢献することができますように、導いてくださるよう切に祈ります。主よ、我らに平和を与えたまえ。この礼拝をあなたご自身が終わりまで親しく導いてくださり、私たち一同に新しい信仰と希望と愛をお与えくださいますようにお願い申し上げます。貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はこのローマの信徒への手紙の2章を取り上げてお話をしたいと思っています。で、今日の箇所でこれを書いた人はパウロという偉大な使徒でありますが、このパウロはまずこう申します。すべて人を裁く者よ、弁解の余地はない。あなたは他人を裁きながら実は自分自身を罪に定めている。あなたも人を裁いて同じことをしているからです。で、ここであなたと言われているのは一体誰のことでしょうか。ユダヤ人です。で、そのことは2章の少し先ですが17節以下を見ますと分かります。そこにはこう書いてあります。あなたはユダヤ人と名乗り、律法に頼り、神を誇りとし、その御心を知り、律法によって教えられて何をなすべきかをわきまえている。これはまさにユダヤ人のことですね。ユダヤ人という名前も挙げられてあります。さらに続けて彼はこう言います。律法の中に、知識と真理が具体的に示されていると考え、盲人の案内者、闇の中にいる者の光、無知な者の導き手、未熟な者の教師であると自負しています。で、こういう言い方でユダヤ人というものがどういう存在であるかということを明らかにしていると思われます。で、そのユダヤ人に対して彼はさらに辛辣な問いを畳みかけるようにして申します。これは21節から22節までですけれども、あなたは他人には教えながら自分には教えないのですか。盗むと説きながら盗むのですか。姦淫するなと言いながら姦淫を行うのですか。偶像を忌み嫌いながら神殿を荒らすのですか。で、そして結論として、あなたは律法を誇りとしながら律法を破って神を侮っていると、そう言います。23節ですね。しかしパウロはこう言うんですけれども、こういう言葉は甚だ危険ですと申しますのは、そういうお前はどうなんだという、そういう反問が必ず跳ね返ってくるからです。パウロ自身もこういう言葉、今読みましたような言葉を語ったパウロ自身もこの危険な問いを避けるわけにはいきません。彼自身にこれは跳ね返ってきます。変な話ですが、落語にひどくケチンボな親父さんの話があります。お店を持っていて、 そこで働いてる若い人に隣へ行って金槌を借りてこいと命令するんですね。で、隣へ行って隣の主人に金槌を貸してくださいと言いますと、竹の釘を打つのか金の釘を打つのかと聞かれます。金の鉄の釘ですと言いますと、鉄の釘を金槌で打つと少し減ると、だから貸せないって言って断られるんですね。家へ帰ってそのことを報告しますと、その主人が、なんてケチなやつだ、あんなとこから借りることはない、うちのを出して使えと、そう言うんですけれども、そういう話を聞きますと私たちはもう本当に笑ってしまいますが、笑いながら、これ待てよと、こういうことは実は私たちの中にもあると、人のことをとやかく言いながら実は自分もそうだと、そういうことあるんじゃないでしょうか。ですから先ほどこの問いは非常に危険だと言いましたのはそういうことであります。その矛先は自分に跳ね返ってくる。しかし私たちはここで考えなければなりません。パウロはここで自分のことを棚に上げてユダヤ人一般を批判しているのでしょうか。そうではないと思います。言うまでもなくパウロは生粋のそして典型的なユダヤ人でした。フィリピの信徒への手紙の3章に彼は自分で自分のことをこう書いています。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身でヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ちどころのないものでした。そういうふうに申します通り、立派な、それこそ模範的なユダヤ人であった。でその彼がここでユダヤ人批判をやってるわけなんですけれども、これは自分のことを棚に上げて他のユダヤ人のことを批判しているということではないのです。そういうことは彼にはできるはずがなかった。なぜかと申しますと、彼自身が非常に痛切な体験を持っているからです。さっき言いましたように、他人には教えながら自分には教えない、そういうこととか、律法を誇りとしながら律法を破って神を侮っているとか、そういうことは誰よりもまず自分に当てはまるということを彼は知っていたからです。改心する前、ダマスコへ向かう、クリスチャンを迫害するためにダマスコへ向かう道の途中で、不思議な経験をして彼は、今までの生き方を改めますけれども、その前ですね、彼は、律法を誇りとしていました。自分は律法を知っている、そして律法を実行している、他の連中のようではない、私は自分たちにそのような律法が与えられてそれを守って生きていけるということを誇りにすると、そういう生き方を彼はしていました。その彼がダマスコ途上で得た経験というのは、イエスが彼に語りかけるんですが、なぜお前は私を迫害するのか、そういうふうに問いかける。その言葉を聞いて、自分は律法を誇っているけれども、実は律法の中心である愛を無視していたかもしれない、律法を誇りながら実は律法の一番大切な中心である愛については 実行していなかった。でそういうことに気づかせられます。自分は結局は他者を憎んでいた。自らを誇り、他者を憎み、そして他者を殺していた。そのことに彼は気づかせられるのです。ですから、さっきの言葉にありましたように、律法を破り神を侮っていたというのは、まさに自分自身のこれまでの生き方だったわけですね。そのことを彼は手厳しく知らされまして、大地に打ち倒されるような衝撃を受けて、そしてそのショックとともにそのことを認識することになりました。でそのような経験を持つ人がどうして自分を棚に上げて気軽に他のユダヤ人を批判することができるでしょうか。もし私たちが今日のローマ書の2章をそのような意味で読むとすれば、それは間違いです。で私はこのところは何よりもパウロ自身の自己批判の文章であると理解します。彼自身の自己批判の文章であって、在籍の告白である。でこの点を私は今日は皆さんと共にまず確認しておきたいと思います。その上で再び一節の言葉に戻りたい。すべて人を裁く者よ、弁解の余地はない。あなたは他人を裁きながら実は自分自身を罪に定めている。でこれはおそらく皆さんの中にはイエスの三条の説教を思い出された方もいらっしゃると思いますが、私たちはこの言葉を聞いてイエスの三条の説教の中の言葉を思い起こします。それはマタイの福音書の7章です。マタイによる福音書7章の1節から2節までにこういう言葉があります。人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられる。イエスはそう言いました。そしてその言葉にやや極端ではないかと思われるような例えを付け加えます。それは3節です。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。でおがくずというのは最近はあまり見かけることはありませんが、製材所で出るあの木の細かいくずのことですね。あれをおがくずと言います。小さな微細な木の粒です。おがくず、人の目の中にそのおがくずが入ってますよなんていうのことを言いながら、自分の目の中には太い丸太棒が入っている、そのことに気づかないのかとイエスは言われました。そしてこれは5節ですが、偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け、そうすればはっきり見えるようになって兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。でこれは私たちがこの現代のこの世界の中で本当に真剣に聞くべき言葉ではないかと思います。ブッシュ大統領が昨年の3月でしたか、イラク攻撃に踏み切るときに理由として挙げたのは、ならず者国家イラク、あのならず者国家が大量破壊兵器を開発し保有している、これは危険である、許しがたい、それがその理由でした。そして国連の合意がないままに戦争を始めて、ミサイルやクラスター爆弾の雨を降らせて大勢の市民を巻き添えにしました。 険なのは一体どちらでしょうか。しかも専門の調査チームを派遣して調べさせたんですが、いくら調べても大量破壊兵器を見つけることができない。その委員長は、最近そのことを認めて辞任しましたが、しかし考えてみると、米国はすでに半世紀以上も前から核兵器を保有していました。しかも大量に保有して、その上45年には実際に広島と長崎でその原子爆弾を使いました。危険なのは一体どちらでしょうか。そしてその後も核実験を繰り返した。他人の目にあるおがくずは見えるのに、自分の目の中の丸太は見ていないということの実例です。で、これは何も今に始まったことでもないし、アメリカに限ったことでもありません。1937年に日本軍が中国で戦争を始めたとき、先に発砲したのは中国軍だと難癖をつけました。で、今日ではそれが単なる難癖に過ぎないということを誰でも知っています。そして日本は断固懲らしめると息巻いて、中国全土に兵を進めて、であのような最悪を中国の人々に、そしてひいては日本の人々の上にももたらしたのでした。先に中国に大軍を送り込んで大規模な軍事演習を繰り返していたのは日本であると、そういう反省は全くありませんでした。これもまた、他人の目にあるおがくずは見えるのに、自分の目の中の丸太には気づかないということの実例です。で、こうした実例は至るところにあります。戦争とかテロとかいうのは、常に自分を棚に上げて他者を裁く、このことによって始まります。歴史はそのことを証明しています。これはユダヤ人に限ったことではない、人類の罪です。人類の罪です。で、この罪を悔い改めようとしないすべてのものに対して、パウロはここで、あなたは神の裁きを逃れられると思うのですかと問うています。で、私たちはこのことを本当に真剣に受け止めなければいけないと思います。全世界の人々が今このパウロの問い、あなたは神の裁きを逃れられると思うのですか、この問いを真剣に受け止める必要があるのではないでしょうか。で、しかし私はそこで説教を止めません。その後でパウロは実に慰め深い言葉を続けています。それは2章の4節ですが、神の憐れみがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と寛容と忍耐とを軽んじるのですかという問いです。私たちは罪を犯します。どんな人間でも罪を犯します。しかしパウロはだからダメだとは言いません。パウロ自身も罪を犯していました。その彼が悔い改めに導かれた、そういうことを彼は経験しました。で、どんな人でも罪を犯しますけれども、だからダメだということはない。パウロという人はそのことを身にしみて経験した人です。神の憐れみと慈愛と寛容と忍耐、それが私たちを支えている。 で、そのことが私たちを罪の認識へと、あるいは率直な罪の告白へと、そして心からの悔い改めへと導くのです。神の憐れみと慈愛と寛容と忍耐、それは私たちの罪を見逃しにするということでもなければ、私たちをいい加減に扱うということでもない。そうではなくて、私たちが罪を認識し、率直に告白し、そして心から悔い改める、そういうところへ向かって私たちを導いてくださる、それが神の憐れみです。神の憐れみがあなたを悔い改めに導くことも知らないのですかと、パウロは問います。この点が今の私たちにとっては決定的に重要なのではないでしょうか。お祈りをいたします。主なる神よ、あなたは憐れみ深く、慈愛深く、忍耐深いお方でおられ、あられます。どうか私たちを導いて、自らの罪を認めること、告白すること、本当に悔い改めることへとお導きくださいますように。どうか私たちが罪の告白から自らの生活を始めることができますように、そしてすべての人々との間に誠の平和を取り戻すことができますように祈ります。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の285番、これは先週練習した歌ですけれども、どうぞ最初にオルガンが全部弾くのをお聞きくださいまして、